東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
6月27日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、6月がもう終わるということは、今年も2026年も半分が終わるということで、早いなって感じた方も、長かったなって感じた方も、本当にとりあえず上半期お疲れ様でございました。下半期もね、自分なりに実りのある時間にしたいなと思いますよね。暑い日が続きますから、無理せず頑張っていきましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、大和ハウス工業株式会社執行役員デジタル戦略担当の川口正樹さんをお迎えして、 AI が変える住まいづくりの未来の情景を覗きに行きましょう。デジタルフォーム Future Picks、 どうぞ最後までお付き合いください。
Digital Forum Future Picks。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピックス、笹川ゆりがお届けしています。今日は先週に引き続き、大和ハウス工業株式会社執行役員デジタル戦略担当の川口正樹さんをお迎えしています。川口正樹、1986年大和ハウス工業入社。入社以来、一貫して情報システム部門に携わり、ユーザー企業の立場でデジタル畑を40年歩み続ける。2006年のプライベートクラウド移行を主導し、2014年にはフルクラウド化を実現。2021年より本社情報システム部長を務め、 DX 推進の基盤整備を牽引。2025年執行役員デジタル戦略担当に就任。株式会社メディアテックの代表取締役社長も兼務。公益社団法人企業情報化協会 IT 協会理事も務める。さあ、先週は大和ハウスの DX の歩みですとか、社内における生成 AI 活用の取り組みについて伺ってきました。今週はですね、AI プランコンシェルジュという言葉がちょっと気になっておりまして、はい、そんな話を聞いていこうと思うんですが、まず大和ハウスでは、2024年の7月から企画住宅、セミオーダー住宅のスマートメイドハウジングというものを展開されていて、ここから深掘りしていこうかなと思うんですが、これどんなコンセプトの住まいなんでしょうか。
はい、スマートメイドハウジングっていうのは、いわゆる自由設計の柔軟性と企画住宅のコストメリットを組み合わせたいいとこ取り、 CM でも散々いいとこ取りっていう表現を使ってたと思うんですけども、はい、いいとこ取りの住まいです。おっしゃっていただいたように、2024年7月から展開を始めておりまして、あらかじめ用意されたこれまでの3000以上のプランですね、厳選した3000以上のプランの中からお客様のお好みに合わせて選んでいただくことで、品質を担保しながら、いわゆる企画住宅としての価格も抑えられるっていう特徴ですね。
で、これに加え、さらに2025年10月からスタートした AI プランコンシェルジュという取り組みがあるということで、
やはり3000以上のプランから探すっていうのは結構大変なんですよね。
はい、
で、従来の探すっていうのは、おそらくは検索用のキーワードでとにかく当たるものを探すっていう考え方だったんですけども、うん、それだとなかなか本来お客様が求めるものにはたどり着きにくいっていうところで、 AI プランコンシェルジュっていうのをスタートさせました。こちらの仕組みはですね、お客様との商談時に敷地の条件であったりとか、うん、こんな間取りが良さそうだよねとか、こういった和室が必ず欲しいよねとか、うん、あるいはご予算おいくらぐらいですかっていうふうな条件を入れていただくと、はい、AI がこれまでの AI スマートハウジングでやってきた3000以上のプランからですね、最適な案をその場でお見せしてご提案するっていうふうな仕組みになっております。
これ確かに、そもそも3000から選ぶって 手作業だとほど遠い作業だと思いますけど、はい、より本当にご自身にフィットしたより理想的な住まいの形が見つかるっていうことですもんね。
そうですね、特に探すっていうのも従来はですね、まずはご要望をお伺いしますっていうところがあって、はい、でどちらかというとそれを一旦持ち帰らせていただいて、こちらのプランでいかがですかっていうふうな出し方をしてたんですけど、はい、今回この仕組みを導入できましたので、従来みたいにいわゆる持ち帰って提案するまでってこの時間をなくすっていうことができるようになりましたし、実際にそのやり取りしながら探し直すっていうこともできますので、いろんなお客様のいくつかのパターンを複数案もそのまま画面上で比較でお見せして、こちらのご要望だったらこんなイメージで、さらにこのご要望を加えるとこういったイメージでっていう形でですね、その場で比較しながら検討していただくっていう形が取れるようになってるのが大きな特徴です。
やっぱりお家ってすごくこう時間がかかるもの、はい、もちろんお金もですし、なんかとにかくたくさんの時間が必要になってくるって思いますけど、どんどんね経つまでの時間もコストもカットしていけるなんて本当に理想的だなと思います、はい、そしてAI スタートアップ企業あかりとの共同開発をされているということで、これどんな企業さんなんですか？
もともとはですね AI 特に建設業に強いですっていうのをいわゆる謳い文句にされてた AI スタートアップの企業さんでして、そういったメリットがありそうだねっていうところで、いろんな観点でじゃあこういったことができないですかっていうところで、もともといろんな技術検証っていうのを一緒にやらせていただいてて、実際にやらせていただく中で確かにご本人たちがおっしゃる通り AI 強いですねっていうところが見えてきましたので、今回のもともとのそのご要望を伺ってからご提案するまでのこの時間をもっと短縮できないかとかっていう観点でこのプロジェクトをスタートさせたっていうことになります。
そして今年の2月にはさらに進化したバージョン2が発表されたということで、ゾーニング情報をベースにしたプラン検索が実現できたということで、これちょっとどういうことなんですか？
はい、ゾーニング情報っていうのが言葉で説明するのが非常に難しくて、
ゾーニング
実際にそのこういったことなんですっていうと画面とかをお見せしながら本当は説明しないといけないんですけど、あえて言葉で言うとゾーニング情報っていうのは、例えば単純に建物の間取りをそのまんまお見せするとかっていうのは大体想像がつくと思うんですけど、はい、例えばお客様土地をお持ちですと、こういった敷地の形状なんですっていうところにちゃんと当てはめた状態でお見せすると、よりお客様にとっては分かりやすくイメージがつきやすいっていうところで、想定している敷地全体の空間情報っていうのもこれもデータ化して、でそれを AI に読ませて、この敷地の形状だったら今お客様が求めてる建物はこんな収まり具合になりますよねとかっていうところをお見せする、それでよりリアルに事前に理解していただけるっていうところが今回の仕組みの特徴ですね。
それって今までもその AI 活用しなくても多分 3D とかのなんかあったじゃないですか。
そうですそうです。
それを人の手を介して作っていたものが AI が作成してる、くれるっていう違いなんです、はい、もしかしたらその AI が人のように時間をかけずに作ってくれるから何パターンも提案もらえるかもしれないとかいう、ね、
そうなんですよ ね。あとは多分 AI が建物の構造的に問題ないですよねっていうところは当然我々としては担保しないといけないので、単純に書くっていう世界は多分何パターンでもおそらくできると思うんですけど、それも建物構造をきちんと担保した状態のものを作りますっていうところはまだ AI はそこまで学習はしきれてないっていう部分もありますんで、ただ何年か先はひょっとしたらそういう形にもなるかもしれないですね。
じゃあこれだけ AI の精度上がっていてもやっぱりまだまだその建築構造とか難しい部分でいうと、人の知能と AI の活用っていう掛け合わせが非常に大事
です。掛け合わせが大事だと思います。
他に追加された深掘り検索機能というものがあるということで、これはどういう検索機能なんでしょうか？
はい、実際にその最初のお客様のご要望で AI プランコンシェルジュがプランをご提案として出しますと、ただ実際にお客様って全てのことを最初から一言一句間違いなく全部表現できるかっていう、そうではなくて、見てみるとやっぱりこうだよねとか、 違う観点でやっぱここはもともと私奥様は通常のキッチンのタイプでやってたんですけど、やっぱり私はアイランド型の方がいいよねとかっていう話になった時に、そういった条件を加えてさらにじゃあこのプランでいかがですかっていう形を出していくっていうところで、それを深掘り検索っていう表現にしてます。
確かに企画を進めていくとどんどんこうしてみたい、ああしてみたい、こうじゃないかもって出てきますもんね、はい、柔軟性がすごく出てくるんですね、この技術の活用によって。でもこのようなその柔軟性を AI も活用することで出てきて、いろんな変化がお客様との間にもあったと思うんですけど、はい、どんな変化がありましたか？
そうですね、これまでお話ししてきた中にも登場はしてるんですけども、うん、導入後の変化っていうのは大きく3点あります。当然一つ目はさっきもうすでにお話ししたかと思うんですけども、いわゆるご提案までの時間短縮ですよね、うん、ここは本当に短縮されて、どちらかというともう即時提案できるっていうぐらいまでの短縮が可能になったっていうところと、二つ目はやっぱりその提案する側も、例えば私新入社員ですっていう人と、もう5年10年ベテラン的にやってますっていう人だと経験値が違うので、お客様からどういうワードを引き出して、お客様のこの言ってることは多分こういう言葉を言ってるんだよねっていうところを理解できるかできないかっていうところもあったりして、そうするとその提案のレベルに差がどうしても出てしまうっていうところがあったんですけども、今ではこれが今回の AI プランコンシェルジュによって、いわゆるその提案する内容っていうのが若手でもベテランのレベルまで持っていけるっていうところで、いわゆる平準化ができるようになったよねっていうのが2つ目のところで、もう一つはお客様体験の向上ですよね。どんどん深掘りしながら、もう展示場でもうすぐに本当にお客様が求めるものまで持っていけるっていうところが、全てっていうわけではないですけども、だんだんそういうケースに近づいていってるなっていうのが3点目の特徴ですね。
確かに提案力っていうのが平準化されて底上げされて、はい、その上でやっぱり営業の方一人一人のお人柄だったりとか、うん、向き合い方とか、はい、そういったところでオリジナリティも出ていくっていうことで、なんかすごいいい時代ですね。
うん、いい時代になりましたね。はい、
川口さんご自身のキャリアについて伺いたいんですけれども、一貫してずっとデジタル畑を歩み続けて、
はい、そうですね、
40年以上入社から、はいはい、いやスペシャリストだなと思うんですけれども、振り返ってみてなんかここ一番しんどかったなっていう時とか、どんな時代だったでしょうか？
しんどかったというか、まあ、40年歩んでくると、はい、いろんな技術の進化とともに歩んできましたので、うん、まあ、大変というよりも楽しかったなっていうところは一つはあるんですけど、大変だったっていうよりも今でも大変なのは、はい、いわゆるサイバー攻撃、あれが大変です。
最近も大手企業のね、大きなニュースありましたもんね、はいはい
はい、サイバー攻撃ってこれもやっぱりデジタルの技術の進歩とともにどんどん発展していくんですよね、はい、そうなるといわゆるサイバー攻撃を我々受ける側なので、はい、守りの対策っていうのをやらないといけないんですけども、合格点っていうのがないんですよ、うん、ここまでやったらもう完璧ですとか、うん、安全安心ですっていうラインがなくって、うんうん、じゃあどこまでやればいいのとか、なんか本当にもういつも悩ましく、とにかく大変ですここは。
確かに攻撃のまた技術も革新していっちゃうわけですもんね、皮肉にも。
そうです、攻撃する側も結局生成 AI 使ってますからね、はい、
先回りして読んでいってもまたどこの国からやってくるかとかもわからないし、はい、確かにこれってもうサッカーのゴールキーパーと一緒で絶対にこう守らなきゃいけない、その事実は確定してるけども、はい、守備範囲が広すぎますもんね。 そことの対峙はもう40年ずっと向き合っていらっしゃるわけですね。
なかなか大変ですね、はい、
ダイワハウスの DX はまたそれとは別にこうずっと進めてきていらっしゃるわけですけれども、DX に本格的に取り組み始めて企業としてざっくりなんか何十年くらい経ったなって感覚でいらっしゃいますか？
いや、何十年というか、どこからを DX と言うんですかっていう話もあるんですけど、うん、いわゆる IT とかデジタルの活用っていうのは結構早くてですね、あんまりイメージはつかないと思うんですけど、大型の汎用機みたいな、このスペースがもう収まらないような超大型の機 械があって、
今ラジオブースが多分どうだろうな、うん、8畳くらいですかね、はい、ありますけど、
うん、で40年ぐらい前かなの大型機っていうのは今で言うと多分性能的には普段使われてるパソコンの性能レベルなんですけど、
はい、
それを事務所の中にこう大型の機械を据えて、それも機械って当然熱持つじゃないですか、はい、で冷やしてあげないといけないんですよね、それのための空調設備があってとかっていう、まあそんな時代から考えるとやっぱ40年、
その歴史の変遷をずっと見てこられて、今はその AI がここまで普及するっていうのもきっと当時は想像できなかったですよ、
ね、その当時も今ほどのブームではなくて、その当時も AI というか人工知能っていう取り組みを専門的にされてる方ってね、何回かブームってあったんですよね、で今回はブームで終わらずにどんどん広がっていってるっていう世代なんですけど、昔ってどうしてもその専門家でないと扱えないとか、はい、特殊な言語を扱えないと触れないですとかっていうところで、そんなに広まらなかったっていうか、特定の分野しかやらなかった状態でしたよね、AI っていうのはね。ただ本当に誰もが使うっていう状態になるっていうのはその当時はまだ想像できなかったですね。
そんなこう時代の変化の中でやっぱり顧客ニーズとかも変わってくるというか、例えば個人住宅に関しては、まあ、法人企業さんとの向き合いの中でもその顧客のニーズって変わってきたと思うんですけど、蓄積されてきたこう膨大なそのニーズのデータっていうのはどのように生かしてきて、どのように今後も生かしていきたいみたいなところ
ってありますか？そうですね、データっていうのはまずは活用されないと意味がないんですね、それって多分ただのゴミだと思ってるんですよ、でデータを活用するっていうのは何のためにやるかっていうと、当然ビジネス貢献なんですね、社内でデータを活用するっていうところについては。で活用するっていうのはよくデータアナリストとかサイエンティストとかっていう、そういった職種の方で聞かれたことあります、
はい、
そういった人たちっていわゆる高度な技術を持ってるとかっていう人たちを、そういう人たちが指すんですけど、その人たちでないと扱えないですねっていうのは多分データ活用じゃないと思ってるんですよ、なので本当に現場にいる方が、私はこんなデータが欲しいんですとか、こんなデータを今使いたいんですと、それ安全に使いたいんですって、そういった形に持っていくっていうのが本来のデータ活用のあり方だと思ってまして、で今はそれを使う人がもう一つあって、それが多分 AI だろうなっていうふうに思ってます。
高度な方が使えるデータじゃなくて、社員の方みんなが活用できるデータでないと意味がないと、
はい、
さあそしてちょっとこれ確信に迫る話かなと思うんですけど、やっぱり AI が住まいのプランについて提案される時代になったっていうお話も先ほどいただきましたけど、そういった中でやっぱり営業の担当者の方とか設計者の方の役割っていうのは、その AI が仕事を取る議論の中ではなくならないものというふうにお考えですか？
個人的には多分なくならないかなって。それぞれの方っていろんなタスクをこなしてると思うんですけど、そのうちの一部分は多分勝手に AI がやってますよねってっていう風な世界にはなるかと思うんですけど、まるまるなくなるっていうんではなくって、もっとお客様と接する時間が増えますよねとかいう形におそらくなるんだろうなと思います。ただ最近聞いた話でいくと、いわゆる Z 世代って言われる方って全員がそうではないと思うんですけども、例えばある女性の方が化粧品を買うんですっていう時に、人によってはいろんなメーカーがあっていろんな商品があって、ってそれって結構情報量が膨大なんで探すの結構大変だと思ってるんですよ、それを全て生成 AI に任せてしまってるっていう人が出始めてるっていうふうに伺って、通常であればいわゆるネットの通販のサイトであったりっていうのは、従来からそのレコメンドっていう形で、あなた探してるのこれじゃないですかみたいな形で出すっていうところまでやってたと思うんですけど、そこでどれを買うかっていうのは本人が多分決めてやってると思うんですよね。ただ最近の方はそこも全部 AI に任せてしまう、っていう方がいらっしゃるっていう話を聞いて、そういうお客様ばっかりになると可能性としてはないこともないのかなっていう、ただその今でもまだ住宅っていうのは おそらく皆さんにとっては一生に一度のお買い物だと思ってるんですよね、はい、でそれをじゃああなたは AI 機械に任せられますか、うんうん、って聞かれた時にいや任せられますって言い切れる人ばっかりになれば多分もう人じゃなくてもいいですよ ね、 になると思いますけど、そこはさすがに人でないと、うん、やっぱり信頼関係っていうのが大切ですんで、うん、人がやらないといけないっていう部分は残ると思ってます、
うん、自分が何かを決めるための補佐というか、うん、情報活用っていう意味での使い方っていうことでありたいなって思いますよね、はいはい、では最後にですね、川口さんの頭の中にある想像される未来のお話を伺いたいなと思います。デジタルと AI が変える住まいとこれからの暮らしのあり方、教えていただいてもいいでしょうか。
はい、AI っていうのは我々は競争共生っていう言葉を大切にしてるんですけども、 AI っていうのはいわゆる我々と一緒に作っていくパートナーの一つ、パートナーもそれこそ一人って言ってもいいかもしれないんですが、競争共生のパートナーっていうふうに捉えてますと。なので当然人が少なくなっていきますと、この流れは求められないので、おそらくは人と AI が一緒になって住まいを作っていくっていうのが多分これからの姿であろうというふうに思ってまして、まあ当然そのプランを提案するっていうところもそうなんですけど、実際の建設現場ですよね。で実際の建設現場でも人といわゆるフィジカル AI とかロボットっていう表現になるかもしれないんですけども、はい、人とロボットが一緒になって建物を組み上げてるとかいうのが、ひょっとしたら日常のシーンになってるのかなっていうふうに今の段階では想像したりしてます。
アメリカとか中国とかもフィジカル AI かなり進化してるって聞きますもんね、はい、意外と近い未来やってきますね、はい、2週にわたり川口さんに住まい、そしてこれから先の未来の話、そして AI 活用の話、 DX の話たっぷりと伺いました。ぜひまたお話聞かせてください、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は先週に引き続き大和ハウス工業株式会社執行役員、デジタル戦略担当の川口正樹さんをお迎えいたしました。AI かける建設だったり DX かける建設の話、非常に興味深かったです。すごくデジタルと相性のいい業界だからこそ、今後どういう進化を共に遂げていくのかなというところが非常に気になりましたので、またぜひお話を伺いたいなと思います。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。